こんばんは、モグラグラジオです。
モグラグラジオです。
ワンワン。
いやー、ということでね、もう第60回は間近ということですけど、
あ、そうなんです
ね。はい、いや、お議中です。
はい、最近気づいたのは、茶色と緑色が大好きだなということが分かりました。なんでこの色が好きなのかなと冷静に考えたら、よく考えたら一生瓶の色ですね。ヤオイタです。
あ、なるほどね。遮光してるのが茶色でみたいなことですね。
普通に緑色と茶色が多いですよね。
だってこの前行ったじゃないですか、一緒に沢井の酒造に。
ほう。
茶色は遮光の効果があるっていうことです。で、緑はあえて何をやるのかっていうと、色を見せるみたいなこと言ってたじゃないですか。
私、そういう雑学的なことすっかり忘れてましたね。
あなた、あれ帰ってきた時に、めっちゃ勉強になるわ、プリント持って帰ろうっつって、めっちゃ持って帰ってたじゃないですか、酒飲んできるまでとか。
メモしてました。
超何見学の時のおっちゃんとかに喋りかけてさ、私めっちゃ興味あるんですみたいな。やっぱり酒好きは酒の作りから何から知識しとかないといけないですよねみたいな喋りかけてたじゃないですか。
いいんだよ。いいんだよ、飲めれば。
怖えな。
女って怖えな。
うん。まあね、でも60回を迎えまして、一応今週からですね、僕新コーナーやろうと思ってまして。
遅いよ。故障上げんの遅くないかい。うちはね、やるかやらないかなんだよ。
おー。
やらないやつは切る。やるやつだけ引っ張る。そういうシステムなの。
なるほど。
わかる？
はい、わかります。
で、やらなかったよね。やらなかったけど、今はずっと残してってのはなんでだと思う？考えてみな。
茶色の瓶に入れて、熟成させてたんです。
お前がそれを言うな
よ。追い込まれたんですか？大丈夫ですか？いや、ちょっと今週からちょっと映画レビューのコーナーをね、
おろ、
やろうと思ってまして。なので、ちょっとまあ、一応ね、
あれです、バックトゥザフューチャーのレビューとかするんです。
いや、いずれやりたいですね。とにかく、新旧問わず、最近見た映像作品のレビューとか、タイトルちょっとまだ見てないんですけど、まあ、この後ちょっと録音しますけど、まあ、このね、僕の映画レビューと、ヤビタさんのシチュエーションビームの2枚看板、プラス、フリートーク、プラスゲストコーナーという感じで。
ああ、やっと体勢が整いました。
やっと体勢整いましたね。のんびりしてましたけども。
あんたのんびりしすぎだよ。
お、はい。
うちはね、そういう企業じゃないんだよ。
はい。
新人をダラダラダラダラさせていくわけにはいかないし、あんた新人じゃないだろ、ベテランだろ？
そうですね。はい。
そのスタンスでこのざまって、下のもんに示しつかないんでどうやって落とし前つけるんだよ。はい、コーナー作る。いいよ。全然構わないよ。君何考えてんの？言ってごらんよ。
酒屋の酒造の上にぶら下がってる丸い草のやつを交換しました。
お前がそれ言うなよ。本当に。
あんま決めになってないですけどね。まあ決め的な感じで使っていけたらいい。まあね、とにかく、それはそれとしまして、先週、やりました。サイコロダブルトーク。何々の話。
いやー、わりかし、ひとし松本のほにゃららをパクってる感じは。
いや、どっちかっていうと、ご機嫌用のサイコロトークパクってるつもりなんですけど。
なんか、パクってる匂いは。
うん。
カットカットで。
ただでもパクってるんですけど。
処分処分で。
あ、いいとも青年隊。処分処分やね。
ごきげんようつながりで。
ああ、なるほど。昔はね、いただきますの頃はね、いいとも終わりの、いただきますまでの CM の間にね、セットチェンジしてんのとか見えましたからね。
ありましたね、そういう頃ね。
よくね、誰でしたっけ、頭のでかい、超でかいグラサンつけた でしたっけ、塩沢とキリか。
ああ。
がゲスト出てましたけどね。まあいいですわ。でもね、確かにパクってます、手法は。というか、まあ、スタンダードといえばスタンダード。でも今週は、ついにそれのノンフィクション
版を。
違う、間違った。ごめん。フィクション版をやろうかなと。
そうそうそう。
要するに。
フィクションとノンフィクションってよく間違えちゃうよね。
そうそうそう。八百板のもう独壇場ですよね。八百板さんの妄想ガール八百板の。
えらいこっちゃですよ。
うん。
こら。
で、先週も言ったんですけど、一応基本的に何々なっていう部分を、と、何々のっていう部分をサイコロを2回引いて、それを出たのの組み合わせによって、まあ、前回は、
うん、
今までの体験談を喋ってたんですけど、うんうん、今回は、その組み合わせのフィクションの話を、即興で作って話してみようじゃないかと、交互に。
そうですよ、シチュエーションビーム、別バージョンみたいな。
スペシャルバージョンみたいなもんですね。で、前回はですね、何々なーっていうのを僕が作ったんです。
うん、
で、何々のーっていうのを八百板さんが作ったんですけど、今週はですね、何々なーを八百板さんが作って、何々のーを僕が作ったんで、それをちょっとまず発表しますか。
そうですね。
じゃあ、何々なーから言ってくださいよ。今回もサイコロを2回ずつ振って、その組み合わせによっての話。でも今回はフィクションということでね、作り話をやりますけども。
じゃあ発表します。
はい、何々な
軽い1番、
はい、
軽い、
あ、軽い、はい、うん、2番、
大好き、
大好きなですね、
大好きな、
はい、
3番、恋的なです。
恋的な、恋ってのは恋愛の恋でいいんですね。
そうです。
はい、4番、
自然な、
自然な、はい、
難しいですよ。
なるほど。
5番、苦手な、
苦手な、ああ、はいはいはいはい。
6番、泥酔な、
ああ、なるほど、わかりました。
バラエティに
飛ぶ感じですね。割と、ああ、なるほど、割といい感じですね。
ああ、
いや、今回僕フィクションということで、こっちちょっと何々のの方ちょっと飛ばさせていただきました。特に1から3、うん、いきます。1番、ツーアウト満塁、ツーストライク、スリーボールの時の話。9回ですね。
ノンフィクション。
9回です。
から。
9回裏。フィクション
に変わったからって。
1番、9回裏、ツーアウト満塁、ツーストライク、スリーボールの時の話ですね。うん、2番が死ぬ時の話。
おぉ
!3 番が相方が芸人辞めると言い出した時の話。4番が、
そもそも芸人じゃないのに。
そうです。まあ、設定なので、そこでフィクションに入っていただきたいなと。
本当はフィクションだからって。
4番が、辛い話。
うん。
あえてシンプルに。5番が、ニューヨークの話。6番が、心霊話という。
これです、あれですね、ノンフィクションだからって遊びに出ましたね。
結構遊びました。で、今回からサイコロ、あ、どれでしたっけ、鉛筆サイコロザ・グレイトをね、我々の方で制作しましたので。
そうなんです、そのグレイトがちょっと逃亡中ですね。ありました、見つけ、開けしました。
あ、じゃあ前回僕からやったんで、八百板さんから得意のね、シチュエーションビームで鳴らした方をちょっと見せていただきたいなということで、じゃあ八百板さんから、じゃあ早速お願いします。
いきますよ。
はい、1番、あんた1番やば出すな。1番、どれ読みにくいな、これ。
軽い。
何番、
また1だ。
え、そう、
これ1でしょ。
あ、
B の次、
今日 2か。軽い、死ぬ時の話。じゃあ、八百板さん、八百板地下におります。軽い死ぬ時の話。
私も、もう癌で、死ぬ。それは分かっているけれども、まだ若干余命があるので、病室に、娘、息子、どもが遊びに来る。そして孫も来る。 だがしかし、やりきれないこの感情。なんでだろう？どうしてだろう？おかしいな。なんて思う毎日。これが、田中秀人。68歳。夏。みーみーみーみーみーみーみーみーみーみーみーみーみーみーみーねえ、男死ぬんでしょ？お父さん死ぬって聞いたけど、まだ生きてんな。あ、そうだな。悪い悪い。もうお父さんめんどくさいから死んじゃえばいいじゃん。ね、ね、ね。
なんか強引な軽さやな。
死んじゃえ、死んじゃえ。ほら、死んじゃえ、ほら、ほら、よく一緒に、死んじゃえ、死んじゃえ。よく、もう無理やりでもいいから乗っとけよ。娘は言う。お父さん、無理しないで、長生きしなくてもいいんだぜ。息子は言う。
望まれてないな。
父としてこれではいいのかと思う。お前らがどう思ってんのかわかんないけど、俺のこと死んでほしいのはわからんでもないけれども、俺も田中秀人、ここまで生きてきたんだから、どうにかやっていきたいものであるって思ってんだよ。まあお母さんのところ行けばいいじゃない。そうだよ、お父さん無理すんなよ。なんつってな。息子と娘は笑っている。正直、俺は笑えない。そんなある日の午後であった。みーみーみーみーみー、みーみーみーみーみー。おじいちゃん。孫である。おじいちゃん長生きしてよ。孫は言う。いいよ。もういい、もう全然。長生きとか、そういうの。
長いな。
考えてないから。全然。いい。お気持ちだけもらっときます。はい、ありがとう。おじいちゃん、でも。おじいちゃん、でも、僕、長生きしてほしいよ。おじいちゃんに肩車もしてほしいし、抱っこもしてほしいし。一緒に運動会も来てほしいし、展覧会も来てほしいし、もっともっとおじいちゃんとたくさんの時間一緒に過ごしたいな。息子は妙に大人びたことを言う。その時におかしいなと思った。息子じゃなくて孫だったから。自分の心の中で今息子って言ったことがあれ間違えちゃったなっていうのがなんかあれな感じでちょっとあーみたいなあれでした。おじいちゃんいいじゃないですか。もうちょっと行きましょうよ。あまりにも息子が大人びたこと息子じゃない孫は大人びたことを言うのでおかしいなと思いながら、もういい。俺は長く生きる必要はないんだ。息子にも、娘にも、雑な扱いを受けて、このまんま、めんどくさい立場で生きていくのは嫌だから、だから僕はもう死にたいんだよと、心の内を孫に打ち明けると、孫は言いました。いいんですよ、おじいさん。無理をしなくても。生きてほしいとは思うけれども、でも、無理をしないで、あなたがそう思うんだったら、そうしなさい。おや、これはまるで、おばあさんじゃないか。お前もしかして、ばあさんなのか。と、孫に尋ねると、嫌だな。私は孫ですよ。おかしなこと言うおじいさんですね。でも、あなたがおばあさんと思うなら、そうなのかもしれませんね。おじいさん、あなたの好きなようにしたらいいじゃないですか。そう言われた瞬間に、そのおじいさんは、肩の荷が降りたかのように、ゆっくりと息を引き取りました。そして、孫は言いました。おじいちゃん、おじいちゃん、 おじいちゃんキャッチボールもしてくれるっていう約束だったじゃないか。そして家族どもがバタバタバタバタと駆けつけました。お父さんとうとう言ったか、遅かったような長かったような、私は早く
最後の言葉が、
お父さんがお母さんのところに行けるようにあんな軽口叩いたけれども、よかったわねこれで、本当によかったよ。そして一番最後にお話をした孫は言いました。本当によかった。ゆっくり笑って孫もゆっくりと目を閉じるのでありました。おしまい。
いや長いっすね。なるほど。ただ俺がこれは長いっすねって言いながら、どこかで心の中で思ってたのは、俺もこうなるかもしれんなっていうのが思ってたんです。じゃあちょっとサイコロ振らせていただきます。
うまいや。
6番。
6番泥水。
泥水。うわぁ1番とか絶対嫌やな。これはどっちか。4番。
泥水の辛い話。
うわ普通。普通やな。
頑張れ。
しかもフィクションじゃないとあかんのよね、うん、
リアルの話は断ります
よ。あそうやんな、だから体験談やったらあかんってことやな、
うん、
ね酔っ払ったんですよ。とにかく。
うん。
とにかく酔っ払ったあの日は。
うん。
でね、帰ろうと思ってね、タクシーにね、乗ろうと思って、タクシーを呼ぶために手を挙げたんですけどね。
おう。
四十肩で手が上がらない。
あら。
パソコン作業で手が上がらないんですよ。
どうやらこの主人公はわりかし中年です。
しょうがないから、なんていうんですかね、ハイルヒトラーみたいな、90度、体に対して90度ぐらいの感じで手を挙げたんです
よ。お
で、タクシー、タクシーってめっちゃ呼んでたんですよ。
うん、
大声、タクシー、タクシーって言いながら手は90度前に出した感じでね、うん、キョンシーみたい、片手キョンシーみたいな状態にしてたら、うんしたらね、ある車が一台止まったんですけど、それはタクシーじゃなかったんですよ。それがね、4WD のね、中でね、結構ドゥンドゥンドゥンっつってね、結構低音の効かしたような、結構悪い、いわゆるヤンシャってやつが止まりましたね。
全然タクシーじゃないじゃない。
うん。で、こっちは僕はね、もう仕事に疲れてたんでね、逃げることもできなくてね。
うん、
だから兄ちゃんが、おっさん、お前手挙げてるけど、車いるんかみたいなこ
と言って
。そしたら、まあ、断ることもできないんで、そこで断ったらもうなんか、殴りかかられるんじゃないかって恐怖があったんで、ああ、はい、みたいな。ちょっと調布まで行きたいんですけど、まあ、それ渋谷だったんですけど、遠いわみたいなことでね。お前、そんなん、お前、そんなん、優しく送ってくれるやつ、俺ぐらいしかおらんぞ、みたいな。送ってくれそうな。
あら。
元気出してたんですよ。あ、はい、すんません、みたいな感じで。
うん、
一瞬乗り込もうか乗り込もうか迷ったんですけど、うん、まあ一応乗り込もうかなと思って、乗ったら、まあ車中ね、助手席に乗って、その兄ちゃん一人やったんですけど、ドゥフドゥフドゥフ。ずっとなってて、なんかもうねこっち酔っ払ってるんで寝たかったんですけど低音で寝れなくて、
おーおーお
ー、まあ、しょうがないからその兄ちゃんの話聞くしかないかと思って、もう低音で結構低音がこう腹に響いて吐きそうやったんで、
うん、
そしたらおちゃんどこなあんな渋谷の若い町で何してたみたいな、関西弁なんですよ、
う
ん、
あら、
あ僕はまあちょっと接待でみたいなことで、
ああまあね、う
ん、で酔っ払ってんなみたいなこと言われて、まあそうですね、まあいわゆる泥酔ですかね、ああ
無理やりですね、
まあええなみたいなこと言う、俺そんなん別にわかんでみたいな、もう俺先辞めたけどなみたいな、ああ先辞めたんすかつって、まあ まあなーみたいな。
もう長いですね。
うん。ことで。そしたら、三鷹ぐらいに差し掛かった時に、いきなり、その若者が、降りるって言ってたんです
よ。あら。
臭いんじゃって言ってことでね。で、なんかいや、ちょっともうこんなとこで降ろされてもちょっと、死んで、みたいなこと言うから。うん、いいからいいんじゃみたいな。おもんないんじゃみたいなことで。
無理やりじゃないですか？
で、降ろされて。
そんな、ひどいことありますか？
めっちゃ辛いわ。っていう感じ。じゃあ次行きましょうか。どうぞ。
じゃあ。B は何ですかね？
何ですか？だから6じゃないですか？これ、鼻の6つ開いてる。
わかりにくいな。
6は、どれですか？泥酔。
マジ？泥酔の。
5番。ニューヨークの話。泥酔のニューヨークの話、矢板千佳さんです。どうぞ。
まあ、私も、こうやって酒飲んでるみたいな感じの話してますけど、別に、新潟出身なんですけども、東京近辺国分寺付近じゃないんですよ。タイにも行きましたり、あと、パリ行きましたし、ソウル、ピョンヤンとかも行きましたね。あと、まあ、いろいろ行ったけど、あ、忘れてた、ニューヨーク行ったんですよ。ニューヨークなんてね、結構、人種のサラダボールなんてさ、言うじゃない？そういう感じでさ、結構いろんな国の人たちと交流する機会があって、まあその時に、いろんな国の人たちと交流する機会を持ったわけ。その時に、まあ私、何？お、ジャパニーズ！サケとか言われて、おう！クボタとかなんてね、叫んで。
ああ、クボタ、年信じゃなくて。
年信じゃなくて、お酒の方なんだよ。年信って言ったら、流星のサドルじゃない？
いや、
ああ、知らない？流星のサドルっていう曲があるんだけれども、まあ、流星のサドルをシャウトしながら、クボタ、クボタ、なんて言って。タイロナ、タイロナ、タイロナ、タイ、流星の、クボタでーすなんて歌ったりしてたのよ、若かったから。その時にお酒を持ってきてくれたボブ、持ってきてくれたのよね、ボブが。誰が持ってきてくれたかっていうと、ボブなのよ。ヘイチーカ
ー、チータ
バカニーズ、サケなんて言うから、ノンノン、バカニーズ、ノン、ジャパニーズ、サケ。訂正しちゃったら、オー、アイミスユー、なんて言うから、そっとキスとかしちゃうわけじゃない？私も酔ってたから。ちょっと上手いな。うん。で、まあ、泥酔すると、ちょっとしたハプニングがあるっていう。らしいよね。
あ、ちょっと匂わした感じですか。じゃあ行きますよ。なんかフィクション難しいな。
そうよ。広げようと思ったら。
あ、6番。またかよ。もうデースやめへん。
次、もう一回振ろう。
もう一回振っていい？
もう一回振るチャンスを。
あ、デースの場合はね。うん、これで次デースになったらしゃあないか。うん、1番。
お、軽い。
軽いと泥酔しか今日出てへん。軽い、1番。あー、マジか。
軽い。1番は、9回裏、2アウト満塁、2ストライク。
3ボール。だからラスト1球の状態やね。
時の話。
軽いって感じやな。
軽い上にそんなピンチの時の状態、真珠みたいかしら。
こうやってピッチャーバンド歌ってんのももう5年目か。今のところ良くもなく悪くもなくの成績で、今まで特に劇的な場面もなく野球生活を送ってきたけども、今日の試合は負けられないっていうところで、なんてドラマチックなシチュエーションなんだろうか。でも今俺の心の中にあるのは、早く帰って風呂に入って酒を飲みながらエロ画像を検索することだな。確かに今日の試合を負けるとチームとしてはかなり痛手だけども、俺の野球人生が悪けわけじゃねえし。まあ野球評論家とか野球好きに一番文句が出ない、勝負したって感じになるような球、つまりストレート投げとけ、いいきゃいいきゃ、ピョーン、カーン。はい、どうぞ。
なんかさフィクションなりにちゃんとやっぱオチは作んなきゃいけないと思うんだよ。
打たれたじゃないですか。じゃあ矢板さん、見本見せてください。
見とけ。1、2、
まあ俺ら酔っ払ってるっていうのがあるからね。
4番。
どれですか、これ。自然な、自然な、
アウトだなこれ。
4番、自然な辛い話。難しい。
自然な辛い話。
結構シュールなタイトルやね。
自然な辛い話。お疲れ様です、矢板さん。私は OL をしてもう8年。部署の中ではおつぼね様と言われているわ。仕事のこともある程度というか、もうほとんど分かっているし、上司とのコミュニケーションともバッチリだ。新人の子の扱い方もある程度分かっているし、なんだっけ、自然な、なんだっけ、
自然な辛い話。
ああ。新人のこの扱いも分かっているし。特に今の生活に不満はない。だけれども、てんてんてんてん。矢内先輩、お疲れ様です。新人の萌ちゃんが私のところに寄ってきた。矢内先輩、今日5時間あれば、高校行きませんか？萌ちゃんはいつも急で強引だ。私なんかみたいなおばさんが言っても、ちょっと、場が逆に盛り下がるんじゃないの？私は全力で気を使って、なおかつ断るような意味を言って言ってみた。八百田先輩みたいな可愛らしくて、仕事もできる素敵な女性だったら、男の子もめっちゃオッケーですよ。頭が足りないような感じで、まえちゃんは言う。でも、行きましょうよ、ヤードサーパイ。なので、行くことになった。そして、ここは、ワタミ的な、のみや。ヤゴイタ先輩は、大人の人だから奥からお願いします。もう、いいのよ、おばさんって言ってくれて。いいんです。大人として奥なんです。彼女のその天真爛漫のところに若干救われる節はある。そして席に座る。ああ、どうも、こんにちは。僕たち、バツバツ不動産の者です。どうもよろしくお願いします。へえ、可愛らしい人たちが揃ってるじゃないですか。ありとあらゆるタイプの男子が、私たちの目の前に座る。そこで言われた一言。矢板さん、 ぶっちゃけ年齢不詳ですね。言葉は別に自然だけれども、さりげなく傷ついた。そんなある日の金曜日の夕方7時半であった。
なるほど。なるほど。割といい感じじゃないですか。最後にちょっと。
お
!5 番。
苦手な。
あ、初めて出ました。苦手な。5番。
ニューヨークの話。
へぇー、めっちゃニューヨーク苦手やねん、俺。
自分で書いたんでしょ、苦手なニューヨークの話だよ。
めっちゃニューヨーク苦手。もう、もう、昔っからせねんな、俺。
振りだわ。
ほんまニューヨーク苦手。サンフランシスコめっちゃ得意やけど、ニューヨークだけはめっちゃ苦手やわ。何が苦手かって、やっぱ自由の女神がめっちゃあかんねんな、おかん似てんねんな、あれ。ずっと手上げてるあたりが。うちのおかん、緑のおばちゃんみたいなこと言ってたから、もう。苦手やなぁ、ニューヨーク。行きたくないわ。でもなぁ、せっかく賞で、賞取ったし、招待されてるからなぁ、行かなあかんなぁ。と思って、わざわざ来ては見たけど、やっぱりニューヨークって合わへんな。何が合わへんって空気が合わへんわ。たまらん。チンコ立つもん。やっぱり。チンコ立ってしゃあないわ、これ。ニューヨーク。なんでやろ。ビンビンやわ、もう。下半身摩天楼や、もう。ほんまに、この、あかんわ、これ。どうしたらいいんやろ。ニューヨークか。苦手やな。歩けへんしな、人口立ってるから。どうしたらいいんかな。ブロードウェイ行こう。苦手やけど。ブロードウェイ。あ、これがブロードウェイ。
もう、最初の時点で終わったればよかったんです。
あー、やっぱこれ、苦手やな、やっぱり。この、話、このやり方苦手かもしれない、俺。ニューヨークと同じぐらい。
まあ、というわけで、いろいろみんなのあらが見えた。この、
まだノンフィクションの方がいいかも。
ノンフィクションの方がいい。
うん、フィクションはちょっと俺、酔っ払ってたらちょっと、俺、酔っ払ったら絵描けへんからさ、やっぱ話の絵も描かれへんのかもしれないです。
なんか、うまいこと言ってるようですけど、ダメなもんはダメなんですね。
いやー、ダメですね。
ああ、ドンパイですよ。
うん。
でも、これ、またやりましょうね。
またやりましょう。できればノンフィクションでお願いしたい。
フィクション。
やりたフィクション好き。
フィクション好きですね。
ああ、そう。まあね、まあとりあえずちょっともう少し改良して次回は。
これ面白かったのかな。
わかんないです。どうもーということで今日から始まりましたおきちゅうの批評欄のコーナーでございます。インフォメーションした通りですね、僕が最近見た映像作品についていろいろあれやこれやと述べてみたいなと思うんですけども、諸事情ありまして第1回目録音これ僕一人でやっております今。若干のですねテンションの不安がありますけども、まあちょっとやってみたいなと思います。タイトルもいろいろ考えたんですけど、まあ批評欄とまあシンプルな感じにしてみました。一人か。まあ いや行きます。第1回目の、作品はですね、インスタント沼という映画についてあれやこれやと喋ってみたいと思います。麻生久美子さんが主演されてる映画なんですけども、今年のいつぐらいですかね、もう最近春ですね、公開された日本の映画なんですが、まあとりあえずですね、映画としてのその まあ、いわゆる文法といいますか、映画としての語り口については、すごく、なんていうんですかね、構成力があるのでですね、まあ、見ていて、まあ、それなりに見れるという感じですね。特に、振り落ちっていうのが、まあ、どんな作品にでもあると思うんですけど、まあ、それが、まあ、よく効いてるかなと思います。とりあえず、この映画はですね、内容が、まあ、その、ちょっとした、なんていうんですかね、ファンタジックな内容になっておりまして、まあ、オープニングで、早々にカッパーが出てくるんですけども、CG の。まあ、そういう世界観があるんだろうなという、まず振りがありますね。その上で、まあ、簡単に言うと、エンディングでまあ、大落ちの部分っていうのが、その、ある沼から、とあるものが出てくるんですけども、まあ、それはもう、見てたらですね、あ、出るやろな、いつ出るんやろ、みたいな。まだ出えへんのかしら、みたいな感じの、匂わしてる感じなので、別にネタバレということにはならないかなと思うんですけど、まあ、それをですね、演出するためのですね、その画面の構図が結構なんていうんですかね、呪音的な、そのジャパニーズホラーの構図っていうんですかね、なんかちょっと例えば喋ってる人物を映すんですけど、まあ、その人物が右を向いて喋ってるんですけど、まあ、そういう場合、だいたい右の空間を開けるもんなんですけど、その人物がだいたい中央に配置されてて、まあ、自然とその左が不自然に開く分、その人物の後ろの、まあ、空間にちょっと意識がいってしまうというか、まあ、呪音の場合はそこにね、唐突に子供が歩いたりとかするんですけども、まあ、そういうなんかちょっと不安定な構図をあえて使うことで、まあ、そういう世界、なんか出るかもしれへんなみたいな集中力を増幅させるという、ものがありました。で、まあ、そういう振り落ちがあって、まあ、その池から出るのも、心霊スポットみたいなところに行って、麻生久美子はセリフでね、出てくるもんなら出てこいみたいなことを言うんですけど、やっぱ出ないみたいな振りとかもあったりして、まあ、そういう感じで全体的に最後のラストシーン、クライマックスに全ての振りを持っていってるんですけども、まあ、そうですね、なんか、僕が見た見解では、この映画は、なんていうんですかね。まあ、一種のスカトロ映画と僕は見ましたね。まあ、便秘映画とでも言いますか、別名。先ほど、まあ、沼からね、何かが出る、いつ出るんやろうっていうね、なかなか出ないみたいな、まあ、固い運行を我慢してるような2時間っていう感じで見ましたね。もしそのスカトロ映画、便秘映画として見た場合にですね、ものすごく輝くのが、麻生久美子の完璧なまでの美しさっていうのがありますね。まあ、なんて言うんですかね、その、まあ、美人は便秘が多いっていう感じもありますし、まあ、なんて言うんですかね、まあ、便秘女優、麻生久美子と言いますか。まあ、だからこその、まあ、便秘というか、まあ、いつ出るんやろう、なかなか出ない、もう出るのは分かっとるんや、みたいなものが最後に、まあ、結構自分、まあ、出るのは分かってるんですけど、その出たものが自分の想像を超えてたという意味では、ある種の爽快感、まあ、カタルシスがあると言いますか。うん、まあ、めっちゃベタな展開で、もう、これが出るやろうと。まあ、それもまさに、うんこしに便器に座った時に、まあ、うんこは出るやろう。で、うんこは出るのは分かってるみたいな。でもそれが意外と自分が想像してたよりも気持ちいい感じで出たなみたいな。そういう意味の爽快感がありました。まあでもそもそもですね、こういう映画をその、なんて言うんですかね、こういうグレードの映画をですね、その、作って人が見るっていう行為に、その、日本映画としてどういう意味があるのかっていうのが、まあ、そもそも最大にして、なんていうんですか、見る側にとっては一番いかんともしがたい問題があると思うんですけど、まあ、なんか、いわゆるアングラっていうわけでもなく、まあ、もちろんものすごくお金をかけたメジャーっていうわけでもない中で、まあ、まあ、なんていうんですかね、まあ、そういういい雰囲気、いいテンションの映画っていうのは、
あるし、その最近日本映画で、まあ良質、その中でも良質のもの、まあカモメ食堂とかはなんかそういうお金もかけてないし、まあそれなりに有名な人も使いつつ、でもなんかそのアングラにも陥らない上に、なんかとてもいい気持ちのいい、まあ映画館を出た後の気持ちを与えてくれるみたいな映画もあるのでですね、まあ一概にこのぐらいのなんていうか、その話題性のないと言いますか、そのあんまりこう、どういう人がどういう気持ちで見たらええんやろっていうのがわからない映画っていうのは別にあってもいいと思うんですけど、ただやっぱりその僕なんかはやっぱ映画を見たら、やっぱりある種のその映画としての凄さというか、映画としての映画でしか与えてくれない感動とか、そういうものをやっぱり得たいなと思って見に行くので、やっぱそういう意味ではやっぱりその佳作っていう感じがやっぱしてしまうのはもう否めないと思いました。まあ具体的にはまあそのなんていうんですかね、ちょっとよくわからないシーンもいくつかあって、途中で沼から、まあラストシーンの沼とは別なんですけど、昔の古い赤ポスト、長い赤ポストが引き上げられるんですけど、ある事件があって、それの証拠のために、でそれをなんか警察の人が警察の駐車場で広げるんですよね。なんか中に手紙がいっぱい入ってるっていうこと でそれすごく大量に入ってる、もう泥だらけになった手紙をものすごく広げたのを最後にまあちょっと高いところから引きで見せるっていうシーンがあるんですけど、あれがだからちょっと意味が分かんなかったというか、もしかしたら何かの絵だったのか、でもちょっと僕はそれはちょっと認識できなかったんですけど、まあ僕がまあ途中からもう完全に大便スカトレ映画と見てましたんで、まあものすごくでっかいトイレットペーパーなのかなってちょっと思ったりとかしたんですけども、まあちょっとよくわかんないシーンでしたね。あとまあまあ僕個人的に田舎出身者なもんでですね、その田舎の表現がちょっと僕はそのなんていうんですかね、あんまり好きじゃなかったというか、なんか田園風景映してたら田舎みたいな感じがちょっと僕はなんか良くなかったような、まあうんこですね、まあうんこイコール田んぼの堆肥肥料みたいな、まあそうやって、まあうんこ映画やとしてみたら、まあ最後に沼を作るんですけど、オープニングから麻生久美子さんはなんかね、ちょっと出来の悪い、ちょっと体調の良くない時のうんこみたいなものを、しようみようでしたっけ、なんかミロの水分をかなりちっちゃくしたような、ちっちゃくというか、かなり減らした、なんかドロッドロのミロを飲んでたりとか、まあ、その、お父さんではないかって呼ばれる人も、なんか、そういう、なんか、そう、うんこと思わしき何かみたいな。まあ、僕、これか、もう大丈夫なんかなっていうぐらいですけど、まあ、でも、そういうふうに僕は見てると、結構楽しめたのに事実なんで、まあ、いいかなと。まあ、なんせ、そういう意識でもう完全に変な目で、見てしまうと、もうなんていうか、なんて麻生久美子さんは美しいんだろうと。スカトロ女優麻生久美子の頃もここにありというかね。まあ、なんかあれなんですよね、その僕昔エロビデオ屋でバイトしてた頃あるんですけど、なんかスカトロ女優の方とかスカトロが好きな女の人って結構色白ですごく美形で細くて、なんか一見こう浮世離れした美しさを持ってる人が多いんですよね。まあ実際最後にね、思いっきりうんこ吸ってきますからね、麻生久美子さんの上にね。まあそういう意味でもいいんじゃないですかね。でもまあどうなんでしょうという感じです。あとまあ付け足すことがあるとすれば、麻生久美子さんって確か伊勢谷さんと付き合ってるか結婚してるだかだと思うんですけど、なんか途中で麻生久美子の口臭がきついみたいなシーンもあったりして、まあ美男美女っていうのはせめて口臭いぐらい のウィークポイントあってくれよっていうね、部男、不女子たちの、なんていうんですか、まあ無意識かでも何かが二人の口臭を臭いキャラにさせるんでしょうか、よくわかんないですけども、まあそんなこともありつつ、まあ総評なんですけども、まあずっと喋ってた通りですね、まあまあ便秘映画として見たらそれなりの爽快感がある、まあ佳作ですね。そしてスカトロ女優として見た場合の麻生久美子さんっていうのは素晴らしく美しいといった感想でしょうか。まあ一応このコーナーですね、最後にまあ僭越ながら映画、ただの映画好きの絵描きであるオキチュウが点数をちょっとつけさせていただきたいなと思うんですけども。まあまあ、やっぱり問題は、そうですね、もっと僕は映画表現だけでしか体験することができない感動っていうのを求めて映画館に足を運ぶ人間なので、そういう意味ではやっぱりもっとなんかあるやろうみたいな、金じゃないみたいな、なんか小手先でやられてた感じがしたのがちょっとやっぱり嫌だったかなと思います。という意味で、今回のインスタント沼は3点という風にさせていただきたいと思います。ちなみに10点満点ですのでよろしくお願いします。このコーナーはまあ2週に1遍ぐらいの感じで、まあ、特に特別な何かがなければやっていこうかなと思います。次回の予定してます、批評欄の映画は、エヴァンゲリオンジョでいきたいと思います。もちろんその次にエヴァンゲリオンの歯をやろうかなと思ってますけども、まあ歯はまだ見てないんですけど、もう近々行かないとなと思ってまして、まあ歯を語るんやったらまずジョを語った方がいいかなという感じですので、まあ次回はエヴァンゲリオンのジョをやりたいと思います。次回もまあ もしよろしければお楽しみにしていてください。ということで、オキチュウの批評欄でした。またよろしくお願いします。
どうも。
エンディングでーす。さよなら、エンディングでーす。
ということで、皆さんからエンディング出ましたけども、
はい、
エンディングでございますね。
そうですね。
次回の展覧会のインフォメーションは入れときますか？
はい、入れましょう。
入れましょう。じゃあ、次回モグラグガレージの展覧会のインフォメーションを、大田さんからしていただくんですけど、今日はもう一つ、スペシャルインフォメーションがありますので、
何？
それ
ね、きっちり聞いてください。
きっちり聞いていただきたいなと思います。
まず、2009年7月23日木曜日から8月9日日曜日まで、吉川翔吾の吉川軍団東京編っていう展覧会を開催いたします。
はい、ついにねやってきましたね、大阪の魔人
吉川翔吾くんがね、いよいよ展覧会をしてくれます。
はい、やってきました。
で、今回はね結構アパレルブランドとのコラボレーションをして、T シャツだったりグッズだったりとか、なんかいろんなものを作成して販売してくれるみたいです。
あら、面白そうですね。
はい。
グッズの展開が多いってこと
ですね。そうですね。
そうですね。今までにないモグラグの展覧会になるかと思いますね。
うん、ので皆さん、こちらお楽しみに。
はい。ということで。
さっき、おきちゅうさんがなんか、大きい発表がもう一個あるとか言ってたけど。
そうなんですよ。
いよいよ。
なんです
ねえ、今までラジオのちょいちょいちょっと話題に出そうとしてやめてたことなんですけども。
うん。
じゃあ、大田さん。発表してください。
はい、2009年7月、ついに出ます。
お？
モグラグマガジンボリューム1。
モグラグマガジン創刊でございます。いやー、めでたい内容とは裏腹に僕たち3人はベロベロに酔っ払っとると。
そうですね。
いうことで、このぐらいのテンションですけど、実はですね、すごいこと
なん
です
よ、ね。私そんなに酔っ払って
ないですよ。雑誌が出るんですか？
はい、出ますよ。
モグラグから雑誌ですか？
そうなんです。出るんです。
あら、どういう言った内容なんですか？
ざっくり言うと、
ざっくり言いますとですね、2008年度ですね、合ってますね、
去年
の1年間で、うん、モグラグガレージで展覧会をしてくださった作家さんを中心としたビジュアルと、あと、まあ、スペシャルゲストでたくさんの方々にコラムを執筆していただきまして、
あら
ー、そうですね、
全48ページフルカラーでございます。
あらー、は
い、まあね、モグラグガレージに一度でも来ていただいた方はわかるんですけど、ちょっと場所がね、遠くて、しかも狭い、ということでね、うん、まあ、もちろん展示の内容は毎回間違いないものをやってるっていう自負はあるんですけども、さすがにやっぱね、ここだけのスペースでは、やっぱりちょっとこう、各作家の魅力なり、やっぱり僕たちの、うん、あのネットワークの広がりっていうのは、見せれない。ということでね、やっぱりいろんな形でやっぱモグラグっていうのは、まあもちろんこのラジオもその一つですけども、
そうですね、
うん、見していきたいなというのの一環としてね、ついにビジュアルブックといいますか、まあコラムも入ってる、まあ盛りだくさんの内容のモグラグマガジンっていう形で一度世に問うてみようではないかということですよね。
はい、
どうですか。
もちろん八尾さんも参加しましたね。
まさかの私も参加ですよ。いやー、全然知らなかったもんで、これびっくりですよ。いやいやいやいや。これでお値段据え置き、1000円
!1000 円ですね、とりあえず。まあ、どうなるかわかりませんけど、まあ、温かい目で見ていただきたいなと。
そうですね。
思いますね。
もし書店で見かけたら、購入せずとも、とりあえず手に取って、このモグラグの雰囲気を感じ取っていただけたらば、これは幸いと思いますね。
そうですね。まあ、今後は年間発行ということでね。
ね、
去年の作家が今年7月に雑誌となって出るんですけども、今年展覧会をやってる作家を集めて、来年の7月にまたボリューム2を出そうかなと思っておりますんで。
1年に1回なんてもったいないよ。待ちきれないよ。
待って待って。
まあそんな感じなんでね。
うん。
うん。待ってください。
まあとりあえず、まあそちらの方も今もっか仕込み中ですんでね。はい。お楽しみしていただきたいな、ということなんですけど、とりあえず、ところでね、矢部田さんの歯の状態はどうだったんですか？
また。
現場の方を、先生が上手に詰めてくれて。
先生が、
ええ。
言いました。モグラグラジオボリューム59でした。
なんだそれ！さよなら！虫歯にだけは本当に気をつけてね。モグラグマガジン。モグラグマガジン。